こんにちは、今日は2022年、6月5日、日曜日の、礼拝のメッセージを、進めたいと思います。今私たちは、御霊の働きのそのシリーズをずっとやってますけれども、その中に、ミンスキー6章にある、神様がアーロンを通してイスラエルの民人のために毎日イスラエルの民人のためにこのように、祝福して祈りなさいっていうその内容を、一つずつ、解説いるその統治であります。まずその御言葉を、もう一度、読んでいきましょう。民数記の6章の、24節のところから23節のところから27節の最後のところまでもう一度、読んでいきます。民数記6章の23節から、アロンとその子らに告げて言え、あなた方はイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。主があなたを祝福し、あなたを守れますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しよう。ここで、27節の最後の部分、この部分を日本語では彼らを祝福しようというふうには、書いてありますけれども、英語では So shall they put my nameUpon the people of Israel, and I will bless them. 最後に私が彼を祝福します。私の名でイスラエル人のために祈るならっていうこの部分が、少し訳が、ニュアンスが違いますけれども、英語で見ると、私の名前をこの民、イスラエルの民の上に置くっていう、そういう、意味合いを、持っています。その意味は何かいうと、私の名をイスラエルの民の上に置くっていうのは、私の、ご性格、また神様ご自身のありさまをそのままその民の上に置くっていうのは、神様が神様の名前を、その神様ご自身をイスラエルの民人に、表す、神様ご自身を示す、そういった意味合いをすべて含んだ内容であります。私たちは私たちの生活の中に、いろんな葛藤があると思いますね。それが私たちの劣等感になったり、人間関係に出会ったり、ある時には経済的な問題があったり、病気があったり、私たちの弱さと戦ったりすることがあるかもしれません。イスラエルの民人の中にも、そういったことはたくさんありました。なぜか言うと、この40年間の、出エジプトのこの旅というものは、平らな場所だけじゃなくて、山があり谷があり水のない場所を歩かなきゃいけない、昼は暑くなり夜は寒くなる、そのような砂漠気候の中を40年間歩き続けたわけですね。そこは平らな道では絶対ない、いつもチャレンジがある、いつ引っ越しするかわからない、神様の、雲の柱や、火の柱がいつ動くかわからない、動き出し始めたら全員が今度引っ越しなんですね。自分の持ち物を全部まとめて動かなければいけないです。そのような、難しい、生活の中に神様はアロンを選び、このように彼らのために祝福しなさいということを、アロンは毎日彼らのために祈っていました。この祈りがもたらす、大事なこの力というか、私たちに影響するものというのは大いなるものなんですね。この祈りの結果、イスラエルの民人は、彼らのこの40年の間に歩いているそのサンダルが減らなかった、靴がね、超自然的に守られていたわけですね。そして、 食べ物が天から降りてきました。水がないといえば岩から水を出してくれました。暖かく、夜は寒いからね、火の柱で彼らを温めてくれました。そして雲の柱でその暑さを、塞げるように、民の上に、雲の柱がそこに留まっていたわけですね。なので、この出エジプトのこの祝福の祈りがあって、イスラエルの民人が、完璧であったからこのような祝福をしたわけではなく、時には彼らは神様に向かって反抗したりしてましたけれども、この祈りの結果、彼らは守られて40年間を過ごすことができました。私たちのクリスチャンの生活というものもこの出エジプトのこの40年間のこの世を生きる、生活だと例えることができます。しかしその時に神様がここに、アロンとその子孫たちを通して告げられるこの祝福のこの言葉によって私たちは、守られていくわけなんですね。その祈りの内容を私たちが今学んでいます。24節、主があなたを祝福し、バラク、神様ご自身が先に私たちのためにひざまずき両手を挙げ私たちを迎え入れるように、そしてそこに私たち小さい子供がその両親に親に向かって抱きつくために走ってそして、そのお父さんの胸に抱き合う、お母さんに抱き合う、そのような、ことがこの祝福しっていう意味合いがありますよということを話しました。あなたを守られますように、それは神様の御旨の中に抱かれている時、悪いことが起きないことが守られるのではなく、悪いことがあったとしても神様の御旨の中に抱かれている間は私たちは 100% 安心し、また神様の力ある御腕によって私たちが守られるということを話しました。先週はいろんなことを話しましたけれども、特に神様の御顔っていうことを話しました。結構、ボリュームがたくさんあったと思いますけれども、神様の御顔っていうのは神様ご自身が複数の顔を持って私たちを表しください。そして照らす、これはシャインと言いましたよね。照らしてくださる、それの時に私たちの考えや、全てのものがシンプルになっていきます。私たちを、サタンは私たちを混乱させますね。また、どうすればいいかわからなくさせます。しかしこの神様の御顔が照らすっていうのは、今度神様は私たちを抱き合ったところから少しまだ私たちをこう持ち上げたまま顔を見合って、神様の、その愛情深い顔を私たちにこう照らしてくださる。この時に突然、この顔と顔があった時に突然私たちは何をすべきかっていうのが理解できるようになります。神様の御心が何かっていうことが分かるようになります。突然今まで、読んだ御言葉の中からそれが飛び出して自分の心に、あ、このようにすればいいんだっていうのを見せてくださいます。そしてあなたを恵まれますように、私たちがそれを受ける価値がないのにもかかわらず与えられる、それは深い神様の、愛の中から生まれるもの、それが顔を通して私たちに伝ってくる、そのようなことなんですね。今日は特に26節、主が御顔をあなたに向けっていうところの部分を、解説していきたいと思いますが、英語で見ると The Lord lift up His countenance upon you というふうに書いてあります。その中に、団子の中に、英語では Lift up、 これは引き上げる、持ち上げる、私たちを、連れていく、また私たちを持つっていう、そういうような意味合いのものです。なのであなたに向けるっていうのは Lift up、 私たちを持ち上げる、引き上げるという意味のことですね。ヘブル語ではハサという単語を使っています。 このように天のお父さんが私たちを神様の強い御腕の中に私たちを持ち上げる、引き上げる、そして私たちを連れていくっていう、そのようなことを、ここに意味しています。私たちが神様の御手で、持ち上げられている間は誰も私たちを害を与えることができません。神様が、神様ご自身を私たちに今度、御顔を通して私たちに伝えてくれます。伝えるものがあります。私たちの顔を見るときに神様が私たちに伝えてくださるものがあります。そこに神様の御心というものが私たちに、この親密なこの交わりの中に神様のこの愛の父であるこの姿を私たちにの心に、与えてくださることがあるわけなんですね。旧約聖書の一つの、御言葉をもう、読んでいきます。申命記ですね。申命記の、一章の29節から、31節です。申命記の29章の、29節から31節ですね。お読みします。申命記一章の29節。それで私はあなた方に言った。おののいてはならない。彼らを恐れてはならない。これは敵がいるからですね。30節。あなた方に先立って、行かれるあなた方の神主がエジプトにおいてあなた方の目の前であなた方のためにしてくださった、その通りにあなた方のために戦われるのだ。またアラノではあなた方がこのところに来るまでの、前道中、人がその子を抱くようにあなたの神主があなたを抱かれたのを見ているのだ、というふうに書いてあります。特に31節にはそのアラノでこの40年間の間に人がその子を抱くように、これがハサーという、そういうことなんですね。神様が私たちをリフトアップ、持ち上げる、そのような抱くように、人がこう抱くようにあなたの神主があなたを抱かれたっていうふうにここに書いてあります。この御言葉は、平らな道を歩んでいる私たちをこう抱き上げたっていうことじゃなくて、周りに敵があって、その戦いの真っ最中、今もそうなんですけれど、この、もそうなんですけれども、敵がいて立ち向かわなければならない、そういう時に神様が、私たちを引き上げてくださるっていうことなんですね。もう一つの御言葉を読んでいきます。詩編の、18編、詩編の18編の、48節、詩編の18編の、48節のところを、読んでいきます。神は私の敵から私を助け出される方、まことにあなたは私に立ち向かう者から私を引き上げ、虐殺の者から私を救い出されます。ここに書いてある引き上げるっていうこの部分が、神様がハサー、私たちを、持ち上げる、リフトアップしてくださる、このような神様が私たちを、引き上げることによって、私の敵から私を、助け出される方であるっていうことなんですね。なので私たちの生活は、この世っていうものは悪魔のサタンの支配の中にあります。そこに私たちは羊のように、生きているわけなんですね。私たちは常に悪魔の攻撃を受ける、ターゲットになりやすい、そのような存在であります。しかし私たちが知らなきゃいけないのは、私たちの、羊飼いが共にいらっしゃるっていうことを 忘れないように。また羊が悪魔と一緒に立ち向かうことはできません。かつ目がありませんからですね。しかし私たちを導いてくださる羊飼い、私は良い羊飼いであるイエス様がご自身を紹介してくださったように、神様が私たちを、その敵の前で私たちを引き上げてくださる方であることを覚えていくことが、大事です。もう一つの、旧約聖書にはのゼパナイアっていうところを、読んでいきます。ゼパナイアの、3章の、17節、これが私たちの今日の、結論的な言葉であります。ゼパニア、ゼパニア、3章の17節、あなたの神主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は、高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。じゃあこの御言葉は、子供が赤ちゃんの時に、お母さんが歌を歌ってあげますね、子供に。まあ、特に寝る時にね、寝れるように、よく寝れるように歌を歌ってあげる。その愛を持って、その安らぎにこう眠れるように、鼻歌を歌ったり、いつも眠りに行けるように、安らぎに寝れるように、歌を歌ってあげる。そのような様子を浮かんだら、神様がどんな方であるかっていうことを私たちが知ることができます。あなたの神主はあなたのただ中におられる。神様は私たちの中にいらっしゃいます。そして救いの勇士として、私たちを見ながら、主は喜びを持ってあなたのことを楽しむって言いますね。神様は私たちを、He will rejoice over you with gladness。 神様は私たちを見ながら楽しむっていうことですね。私たちはとても大事な存在でありますから、神様はいつでも私たちだけのために時間を取ってくれます。私たちが神様の身元に行けば、神様は忙しいからあっち行けとは言えません。神様は、はい、両手を挙げて私たちを歓迎してくださいます。神様は忙しく私たちに迎える方ではない。神様は、はい、どうぞ私のところに入りなさい、私の身胸の中に入りなさい。親密な神様は関係を私たちをと共にすることを喜んでいらっしゃいます。私たちが何をしたからって神様たちを愛するんじゃなくて、あなたはそのまんまで私はあなたを愛します。だって赤ちゃんだったら、赤ちゃんが私たちのために何かできるわけ何一つありませんよね。何かをしたわけではないですよね。ただそれが私たちに与えられた子供であるから、神様は、親が子供を愛するように、神様も同じく私たちが何をしたわけではないけれども、私たちをその愛によって安らぎを与えてくださる。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。神様ご自身が He will exult over you with loud singing。 大きく神様が歌いながら、高らかに歌っていうのは、神様ご自身が So proud、 あなたのことを本当に誇りに思って、そして大きい、声を上げて私たちを喜んで神様が歌ってくださる。これを体験できるためには、私たちが神様の身元にいて、天の父なるお父さんの身元で、主よ、私はここにおります、静まって神様の御臨在の中に、顔と顔が 合わせる、この時を皆さん、持つことを練習してみてください。この神様が私たちのために用意しているこの旧約聖書のこの民数記のところである、この意味を私たちが知るときに、神様は私たちの近いところに、フェイス・トゥ・フェイス、顔と顔を合わせながら、友達のように会話した、モーセのように会話することができるようになります。そこに私たちがたどり着くときに、私たちのすべての問題はいつの間にかなくなり、すべての不満はなくなり、その交わりの中にどこから得ることのできなかった満足感っていうものは私たちを満たしてくださるでしょう。お祈りします。天皇と様、ありがとうございます。今日は神様が私たちをどのように私たちをリフトアップしてくださるのか、神様が引き上げてくださるのか、私たちを、連れて、どこか行く、そのような神様の、優しい御声を聞くことができるように、私たちが忙しくするのではなく、神様の御前に行き、また神様の御臨在の中に神様が、ご自身を私たちに表す、神様の御顔を私たちに向けてくださる、その方を体験できますように、一人一人を祝福してください。私たちのすべての問題の解決は神様との親密な関係の中から得られることを私たちに教えてください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。